次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、原田裕二議員。生活道路の安全対策について。担当道路課。生活道路の交通安全対策には、自動車の速度を時速30キロ以下に抑えることと、左側通行など自転車の交通ルールが守られることが重要。現在の生活道路の安全対策の取り組みについて問う。また京都市では自転車のピクトグラムと矢羽根を生活道路にペイントしたところ、事故が激減した。春日井市でも同様の取り組みを実施する考えについても問う。との質問に対し、生活道路の安全対策として、交差点部のカラー塗装、区画線や防護柵設置など、交通安全施設の整備を実施しています。また通学路にはグリーンベルトを設置するなど、子どもの安全に配慮した道路整備を行っています。生活道路における自転車ピクトグラムと矢羽根による安全対策の取り組みについては、国のガイドラインを参考にしながら、地域の課題やニーズ、交通状況などを踏まえ、設置について調査研究していきますとの答弁がありました。その他に、自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について、文化芸術活動を支援することについて、難病患者への医療費助成について、北部オンデマンドバスについての質問がありました。次に質問者、公明党田口佳子議員。生きがい創生部市民活動支援センターの使命と成果について。担当市民活動支援センター。1、市民活動支援センターと社会福祉協議会ボランティアセンターの役割の違い、市民活動支援センターならではの成果。2、生きがいとなるべく市民活動の意気込みをどのようにアピールしていくのか、具体的取り組みと目標、移管後の職員の配置内訳、センターの機能等の変更について。3、市民活動団体とつなげるコーディネートの具体的取り組みについて、それぞれ問う。との質問に対し、1、市民活動支援センターは社会貢献活動の連携促進や団体活動の活性化、社会福祉協議会ボランティアセンターは市民に団体の斡旋を行います。成果として、団体のイベント参加人数や活動に興味を持つ若い世代が増加しました。2、一人一人が生きがいを持って活動できるよう、団体の課題等を職員も共有するなどして、共同のまちづくりを進めます。職員配置は1担当3名です。3、センター利用者には対話による団体とのマッチングを、それ以外の方向けにパネル展や SNS 等で情報発信をしています。との答弁がありました。次に質問者、市民クラブ村上慎二郎議員。仮称教育特区構想の策定について。担当学校教育課。近年人手不足に苦しむ声が大きくなっており、本市も人口減少による影響に直面し始めている。この状況に合わせて、小中学校の適正規模等に関する基本方針などの見直しが必要となるが、見直しだけでなく、小中一貫校、学びの多様化学校、インターナショナルスクールなど、先進的教育を集約した教育特区を構造寺ニュータウンに設定する考えはないか問う。との質問に対し、少子化や学校施設の老朽化など学校を取り巻く環境が大きく変化する中、本年度から小中学校の適正規模等の検討を進めています。特色ある学校づくりについても 調査研究していくことはとても重要なことであり、ニュータウン地区を含め地域の実情に合った学校づくりにつながっていくものと考えています。学校教育の質の向上は未来を担う子どもたちへの投資と考え、魅力ある教育を提供していきたいと考えています、との答弁がありました。